早速でありますけれども、お読みいたしました。この箇所、ヨハネの21章から主に示されましたことを、お取り次ぎさせていただきます。この箇所は、これからどうしていいかわからない弟子たち、イエス様が十字架につけられ、死んで、よみがえった姿をすでに二度表してくださった、そういう経験を持つ弟子たちでありましたけれども、正直なところ、これからどう生きていいかわからないという、そういう弟子たちが、とりあえず漁に出て、そうしたところにイエス様が、復活の主がご自身を表された箇所であります。この背景には、弟子たちそれぞれの裏切りと、ユダヤ人の迫害の恐れというものが背景にある中において、そちらの方がいいですかね。この方がいいですね。この朝、そうした中で3つのことを確認したいと思います。まず1つ目でありますけれども、復活の主は、そうした中にあっても、弟子たちの心、あるいは教会のすべての痛みを知ってくださっているお方だということ、弟子たちのそのような不安な、これからどうしていっていいかわからないというような、そしてとりあえずもうじっとしていることもできない、それでできる漁に出かけていったという、そういう弟子たちでありましたけれども、主は、復活の主は、弟子たちの心を、また教会のすべての痛みを知ってくださっているお方だということであります。起こったことに動揺し、どうしたらいいのかわからない。けれども、主はその弟子たちの心を知っていてくださる。その主の心の現れが、ペテロへの3度の私を愛するかという言葉に表されています。15節からお読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。16節、イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。17節、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ひとえに、主を3度知らないと裏切ったペテロの心を知ってくださっているゆえにですね、このように主はペテロに3度私を愛するかと尋ねてくださいました。そしてさらに、ここにはご自身が、主ご自身が炭を起こして心の萎えた弟子たちをもてなそうとしておられる姿が描かれています。9節を見ますと、こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。主は弟子たちの心を、そして教会のすべての痛みを知ってくださっているお方です。そうした中で、ペテロはと言いますと、主からの癒しは受け取ったものの、自分はこれからどう歩むのか、まだその腹が据わりきっていないものでした。気になるわけですよね、横の者の歩みが。 主から許しは受け取ったものの、まだ腹は据わりきっていない。それで20節お読みいたします。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。主が確かに私に対して何を願っておられるのか、私の羊を飼いなさいとそれを聞かせていただいたペテロでした。けれどもそこに従っていこうというよりも、誰かが私はこうするという弟子があるならば、それに私もついて行ってもいいかなと思うような迷いの残るペテロでした。今までならどちらかといえば、そういう時に旗を振って皆さんこうしましょうというところのペテロでありましたけれども、しかし主の十字架を通って、そして主を否むという経験を通して自らの弱さに初めて気づかされたペテロは、打ちのめされていたその状況の中で、主が何を願っておられるかということを明らかに聞いたとしても、それでも周りの人はどうするんだろうということに心を取られるものでありました。三度鶏が鳴く前にあなたは主を知らないと言うだろうと、その通りで振り返って見た主の眼差しに触れた時にすでにそこに癒しをいただきました。またこの時にもあなたは私を愛するかと、もう一度そのペテロに問いかけてくださる主の愛に触れて癒されたペテロでありました。あの時も、そして今日も改めて私を許してくださっている主の心にペテロは触れました。それでもあの弟子はどうするんだろう、周りが気になりました。自分の弱さに気づいたがゆえであります。その時、そうした中で三つ目のことであります。主は教会の痛みを知ってくださっている、私たち一人一人の弟子の痛みを知ってくださっているお方、そして許しを受け取ったとしても周りの人はどうするんだろうという迷いの中にあるペテロ、そして3番目に今日、そうした中で主が語られた御声は何であったかというならば、あなたは私に従いなさい、私に従ってきなさいというものでありました。ここには明確な御心が記されています。これが御心じゃないか、あれが御心じゃないかということではなくて、間違いえない明確な御心がここには記されています。あなたは私に従ってきなさい、あなたは私に従ってきなさい、従うべきはあなたである。では誰に従うのかというならば、私である。従うべきはあなたであり、じゃあ誰に従うのかというならば、私である。牧師にでも、ある特定な人物にでも、あるいは同情の心が向かう その人にでもなく、あなたは私に従いなさい。それは箴言の3章の6節の言葉でもあります。すべての道で主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。すべての道で、どこにおいても、どんな状況においても、すべての状況の中で、場所に、そのところそのところにおいて、神様を神様として崇める、この状況の中で神様が私に願っておられることは何かを問う、そしてそこに生きるっていう。そうするときに神様が働いてくださり、助けてくださる。神様が私たちの人生に抱いてくださっている計画を、そのときに一つ一つ成就してくださり、益にしてくださる。私たちは時に間違いやすいものであります。しかし、私たちがその状況の中で、神様の、この中で神様の願いはどこにあるのかを求めて、それによって、それを信仰によって受け取って、一歩踏み出すときに、たとえそれがもし間違った選択であったとしても、神様は修復できるように、むしろそれが最初から神様のご計画であったかのように、ご自身の栄光に変えてくださるお方。この度のことも誰彼ではなく、私たち一人一人が主から与えられた自分の信仰で主の前に立てれるようにと主が許してくださったことだと思います。この朝ナミ姉妹の証を聞いて、ある面嬉しく思いました。主から与えられている私の信仰、愛することの尊さ、家族を思う尊さ、もちろん直美姉妹は、仏壇に手を合わせるということがあったとしても、お父様を神として手を合わせることは、ご先祖を手を合わせることはしないでしょう。神に祈りつつ、でもこれによって家族との関係の中に命が注がれるならっていう、それは誰かがそうした方がいいとか、してはいけないとかいうものではなく、ナミ姉妹に主が示された、そのように誰からではなくして、私たち一人一人が主から与えられた自分の信仰で主の前に立てるように主が許してくださったことではないでしょうか。そして倉田兄弟の決断は、与えられた御言葉に対する、誰も閉じることのできないものを開いておいた、与えられた御言葉に対する彼の信仰の決断であったということを思うときに、その一点においては敬意を表すものだと思います。神の前に祈り、そして神が私に何を求めておられるのか、その中で神様が示されたことについて、信仰の決断によって、誰かの顔を見てとかいうことではなく、信仰の決断によって、どのようなプロセスをこれから通るのか、私たちは人生みんな神様の訓練の途上ですから、どのようなプロセスを兄弟が通るのか、それは主のみがご存知でありますけれども、信仰に立ち、主の願いを求め続ける以上、必ず主は私たちの生涯を完成させてくださる。そうした中で、あなたはどうするのか、この状況の中で何を見るのか、人か、それとも私か、それともこの現実か、あなたは私に従ってきなさい。皆さん、私に従ってきなさいと語られる 私とは誰でしょうか。私たち一人一人に私に従ってきなさいと語られるお方は誰でしょうか。せっかく嵐の中で、嵐の中でも湖を歩いて渡ってですね、主の元にまで行ったペテロ、でも嵐を見て溺れそうになった、そういう時にペテロを引き上げてくださったお方です。私と語られるお方はそのようなお方。そしてあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれども、この聖書は私について証しをするものだ、私のことが書かれているものだ、にもかかわらずあなた方は命を得るために私のもとに来なさい、私のもとに来ようとしない、私のもとに来なさいと私たちを招いてくださるお方。そして私たちの弱さを知り、ペテロの弱さを知り、それでも受け入れてくださって十字架に命を捧げ、死を滅ぼし、三日目に死を打ち破ってよみがえってくださった、そのお方がこの朝も私たち一人一人に、私に従いなさい、あなたは他の誰からではない、私に従いなさい、お前は私に従いなさいと語っておられます。ということはイエス様は私ではなく、私たちが他の誰かに従うものもあるとおっしゃっているわけであります。声の大きい影響力のある誰かかもしれませんし、心の中で何か批判したくなる、そういう私の心の動きを主とするということが私たちはあるかもしれません。人間は、何か起こったこと、そしたその状況の中でその原因を誰かのせいにして、その怒りの感情、あるいは持って行き場のない感情のはけ口にしようとしたりすることもないわけではありません。けれども主は私に従いなさいと語られます。どうしてでしょうか。それはあなたの人生に責任を持つことができるのはこの私の他にないからだと。あなたを母の胎に作り、あなたの人生に意味と計画を与えたのは私以外にないからだと。主はそのようなお方だからであります。お話を終わりたいと思いますけれども、皆さん、イエス様がペテロに最初に声をかけられた時、何と声をかけられたか覚えてらっしゃいますか。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう、だから私についてきなさい、私に従ってきなさいと。そしてこのところにおいても私に従ってきなさい。主の語りかけは私たちの生涯変わりません。あなたは私に従ってきなさい。なぜでしょうか。このあなたは私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう、私あまり英語得意じゃないんですけども、このぐらいの訳だったら分かるんですね。あなたは私についてきなさいっていう、人間を取る漁師にしてあげようっていう、その箇所はですね、英語でこう書いてるんですね。Jesus said、 そして Follow me、 私に従ってきなさい。I will make you、 私に従ってきなさい、そうするなら私はあなたを作るから、あなたの人生を完成させるから。なぜ主はあなたは 私に従ってきなさいと語られるのかというならば、私たちの人生を完成に向けて導いてくださるお方、私たちの人生にはさまざまなことが起こります。時に愛するものを失い、あるいは思わぬ状況の中に深い悲しみや痛みや憤りや、けれどもそうした中で従ってきなさい、そうすればあなたの人生を完成するから、その方法は私たちがその置かれたところで主を認めるという、主がこの状況の中で私に願っておられることは何だろう、人ではない、主が私に語られるところに主を立たせてください、信仰によって歩ましてください。そのようにして神様の前にお互いであらせていただきましょう。神様はアブラハムに語られました。我は全能の神である、あなたは私の前に歩みて全きものでありなさい。それぞれの心の内にあります思い願い、神様の前にお祈りをお捧げいたしましょう。しばらく祈りの時を持たせていただきましょう。